これが流れてきた。
いやこれ30度ぐらいで昔買ったんだよ。
まあね、これテイク2でね1回やってますからね。
まあでも、はい、あのテイク2って出来が悪くてテイク2じゃなくて、大体なんか録音に失敗してテイク2とかテイク2とか、
うん、ありましたね、う
ん、まあいいや、こんにちは、はい、八田正幸です。
はい、横田正幸です。
はい、公開録音通過なんだ、はい、公開録音、公開録音が正しいですね。
公開録音が正しいですよ、ね、確かに公開して録音してます、
うん、客を入れてるけどほとんど客がいないわけです
。びっくりですよね、
う
ん、
まあ、うん、あのそういうことで今日お送りしてます。
お送りしますけど、こう10年経ってね。
そう、10年目ですよね。
10年目で僕ら公開録音、僕ら3回ぐらいやってるんです。だから今日は3回目なんですよ。
やったっけ。
やったよ。
全然覚えてないんです
よ。やったよ。なんかルノワールで撮ったじゃん。
ルノワール、
うん、
ああルノワールの会議室撮って
やった、ね、会議室撮ってやったりとか、ね、うん、あと最初はね、辰夫さんとかも来てくれたの。
でもあれ5年以上前じゃないですか。
いや5年どころじゃない、6、7年ぐらい前。
でもこの最後の5年間って、うん、だって1年に1回しかやってない。
1年に1回、
特に新年にやって、うんうん、今年はもうちゃんと定期的にやろうとか言って、そのまま終わってまた来年、
うん、そう、過去4年そのパターンだったよな。
今年はすごいですよ、ジャンプスタートですよ。だってもう何回やってんすか。
6回ぐらい。
99.5 もう5回、5、6回やってますよね。
5、6回やってますからね。
ジャンプスタートです
よね。ジャンプスタートで
こうね、しかもウェブサイトも変えましたからね、うん、まあ、もう最先端のワードプレスに。でもこの間知り合いと知り合いに言われたのは、はい、あれはやっぱりなんかある種の人に非常にオフェンシブであるって言われましたね。
オフェンシブ？
オフェンシブ、こうなんていうの、気分を悪くするって。
え、それそれは
鳩のマークが嫌らしいですよ。
鳩のマークが嫌なの？うん、あのマークが？
ナチみたいに見えるから。ナチ。しかもあれがさ5つとか6つ並ぶじゃないですか、うん、ページ開くと。
ああなるほどね。
スマホとかで見ると一列あれが並ぶじゃないですか。
ああ。
じゃあやらしい。
分かった。じゃあ最初のテーマは。
でもあれはさ、うん、そもそも老者社会のマーク。
うるさいよ。その名前を出すな。
あれは我々のせいじゃない。
いやお前がバクったんだろ。だからじゃあマーク考えよう。どんなマークがいい？まあ最初のお題は、
ま。マークの前にタイトルを考えた方が、このポッドキャストなんか、うん、いや、エムハートのポッドキャストって始めましたけど、
はいはいはい、
確かわしの記憶、かすかな記憶が正しければ、うん、なんかちゃんとテーマを、テーマじゃない、タイトルを決めようって話が出て、うん、そのまま忘れて10年経ったわけ
で。そう。最初の、4回5回あたりで、うん、冒頭でこの話ずっとしてた、
うん、なんかタイトル決めようって言って面倒くせえからやめようって言ってそれで、うん、終わって10年経ったわけ、
ね、はいはいはいはい。
だやっぱり10年目の節目としてなんか新しいタイトル考えた方がいいんじゃないですか。
なるほど、新しいタイトルをここで考えると、
うん、まあ何がいいですかね。
今言ってからしまったなって顔するのやめて。お前ひどいよね、話を振ってるのに何でもしまったなって顔するの。
いや
びっくりだよ。
いや今なんかすごい自分の中でハードルが上がっちゃったり。いやだってこういう風に言ったからになんかもうすごくいいタイトルを言わなきゃいけないわけ
ですよ。ああそうだよ、
思いつかないでしょ、うん、そんなもの。
ちょっと10年前なら、なんで逆切れなんだよ、おかしいだろ。
10年前はまだ20代でしたからね、頭が冴えてましたけど、うん、今もう30代で老いぼれて全然頭
が。じゃあ老いぼれが考えるポッドキャストのタイトル、
じゃあビルと FM とかってどうですかね。だってい
いんじゃないですか、ビルド FM。
いやリビルドっていうのはなんか作り直すんでしょ、うん、我々もう出来上が
って
出来
上がって
る。我々はもうビルド FM。
ビルド FM いいな。
ビルド .FM 空いてるかもしれないですよ、ドメイン名が。取ります。
もうどう考えてもスクワッティングだよな。俺たち超迷惑だよそれ。あーいいんじゃないの、ビルド FM とかね、うん、いいんじゃないですか、
まあ、なんか言いたいところあります
か、フロントスペース FM とかいいんじゃないのか、うん、いいんじゃないですか、そういう感じでやっていけば、
なんかそういうそのなんていうの、他のポッドキャストに嫌がらせをするようなタイトル、
うん、なんで敵作るんだよ。
なんかオフェンシブぞ、オフェンシブ。オフェンシブって、
オフェンシブっていうか単に迷惑なだけですよ。いや別にオモックラジオ 2.0 でもいいよ、うん、何でもいいじゃねえか。
迷惑行為ポッドキャストっていいですよね。
存在自体が迷惑みたいな、
まあ、それで、今回はですからその10年目ですか、
はい、
を記念してね、
はい、
こうやって場所をいい場所をお借りして、
いい場所
を
借りて、うん、
でも別にいい場所を借りる必要あったんですかね。
はっきり言うなよ、
だってただ喋ってるだけです
よ。そんなこと言うなよ、せっかくね来てくれた、来てくれていただいたわずかな人たちのために、
ね、じゃあそれで私はですね、はい、ネタ出しマシンを作ったんですよね。
お素晴らしい、ネタ出しマシン
PHP で作りましたよ。
パールじゃないんだ、パールじゃないんだ、
PHP と JavaScript ですけど、
最新だなおい。
このサイトはあれですよ、スマホで見ても何で見てもこういう感じに見える、うん、レスポンシブデザイン、
バカだなお前。
5分ぐらいで作りましたけど。
お素晴らしいね。
で今とりあえず最初キックスターターから見ますか。
キックスターター。
キックスターターって横田さん好きですよね。
はい大好きですよ。
何買ったんですか。買いました。
ね、一番買って無駄だったのが
別に無駄な方の話をしなき
ゃいけない。あ違うの。
なんか役に立ったものの話をしたらどうですか。
役に立ったものはペブルだね。今つけてる
ペブルが役に立ったんですか。それかなり水準が低いです
いやペブルはあの一番使ってる。
使ってる。不満はないんですか、
う
ん、
不満はあるけどいろいろ。
あそうですか、
うん、だって日本国使えないんだよそもそも。
それはかなり重大な不満じゃないですか、う
ん、自分であのなんかね有志が公開してるそのフォントになきゃ使えない日本語でしかもねアンドロイドじゃないそれいられない
んだ。いくらかかったんですか
それ、うん、これ2万5000円ぐらいかな。
2万5000円も出して不良品買ったんですか
ああ今ね大事なニュース、うん、ビルド FM が取られてたって。
誰に。
知らないけどビルド FM は取られたらしいよ。
取られ
たということが分かるんだよ。
取られているの。取られたの。
取られて今
いや今取ったバカがいるってこと。
そんなことはないよ。取られているだよね。
取られてる、
うん、そういうことがこうほらね今スマホ触ってないけどこうペブルがあれば分かるって。
ああそれは素晴らしいですね役に立ちますね。それはね。あそうですか。俺でもキックスターターで買ったのゴミばかりですよね、う
ん、やっぱりゴミなんじゃねえかよ。
いやだってなんかあのコンピューターを持ち上げるスタンドとかですね。
あれね
結局いや宮川さんがなんか勧めるから買ってみたらなんか
リビルエフの宮川さん
ろくでもなかったですよ、
はい、ろくでもないって言うんじゃねえ。
なんでろくでもないかっていうと、うん、その物としては出来が素晴らしいんだけど、
はいはいはい、
あれをねそのなんか普通 の, その スタバとかで使うと、うん、なんか自分がなんかいや自分がバカになったような気分がして嫌なんですよねなんかノマドワーカーになったみたいな気分になるわけですよ。
ノマドワーカーだからしょうがねえ。
だから嫌なんですけどね。あとは何それを入れる袋とか買いましたよ。
お前俺のこと全然バカにできねえじゃねえか。
あとねあのドライバーあのペン型ドライバー買いました。
あいつキックあもうこれもさ多分3回に1回ぐらい言ってるけど、うん、キックスターターの連中あいつ本当好きだよな。
だバカだからね。
まあ、ちこう、うん、あと僕買ったのはあの 3D プリンタペン。
ドゥドラ。
いやそう 3D
ドゥドゥラ買ったのバカじゃねえの。
うるせえよ。
だってあれ別に日本でも買えるじゃん。中林かなんかが扱ってたと思う。
あそうなの。でも俺だって最初で買ったから。
最初はだから不良品って不良試作品みたいなもんでしょ
お前今言い直せてないからね、うん、不良品ってはっきり言ったからねお前ね今、うん、
でもあれなんか作りました。五重の塔とか作ったんですか
まあエッフェル塔がね。
エッフェル塔
いや開けてない。
ええ、
うん、いやだから買ってもね買ったら満足しちゃうの。
それなんか自己破産する OL と同じパターンですよ。それなんかグッチのカバンとかエルメスのなんとかとか買ってそのまま置いてあるみたいな。セドリ野郎と同じですよ。
セドリ野郎って。あとあれあのパワーアップ3だったっけな。あの紙飛行機が Bluetooth で紙飛行機運転できる。
それ台湾で売ってますよ台湾の製品書店って本屋で売ってますよ。それ見たことありますよ
あそれをキックスターターで買ったって。こうあとはなんだろうな。あ一番役に立ってるのがねこれペブルの役に立ってるけどあのこのワイシャツにあるじゃんカラーってやつ。
もうワイシャツにあるっていうか、まあ、襟ですよね。
そう
カラー襟
にこうつけるやつあるじゃん。こう
何
入れるあのこうふにゃふにゃするなってピシッと
蝶ネクタイでもつけるんです
か。蝶ネクタイじゃねえあの
何をつけるの。
こう入れるとこあるじゃんここにほらこうカラー入れるあれを。
いやカラーっていうのは、うん、そもそも襟のこと
です。いやいやだから
何の話でさっぱりわからない
あのカラーピックっていうんだっけ。なんか入れるじゃん
カラーピック。
あのこういうやつこういうやつこういうやつ。
いやそういや真面目
ちょっと待って分かった分かった。あとで俺補足するやる
やっぱり分からない、
うんうん、
何を入れるんですかそれで。
だからここにこう入れ、うん、ここに入れるとこある
じゃん。入れてどうすんの。
入れてそうそうピシッと見える、うん、
あの一応ラジオの収録なんでこことかそことか言うと伝わらないんじゃない
いや俺もそう思ったんだけど、うん、カラーで襟に何かを入れて襟がピシッとするってことですか、
う
ん、
そう
そんな収まらないでみたいな。なんでそんなものキックスターターで買わないといけないんですか。
キックスターターで買ってその後アマゾンで商品化されたんでまたアマゾンでも買ったよ、うん、お前さ今心底バカにしたか本当やめてくんない。
いやバカにしてないですよ、うん、今本当にあのもうなんかね尊敬の念だよもう、はい、まあキックスターターはね、うん、まああとキックスターターで面白いのはあれですよね。失敗プロジェクトが面白いですよね。
例えばどうなるの。
キックフェイリア .com だったかなってサイトがあってさ、うん、失敗したプロジェクト上げつらってるサイトがあってそこ見ると面白いですよ
悪い趣味だなお前。
こんなもので金取れるわけねえだろみたいなでもさポテトサラダお金取れたんだよね。
ポテトサラダお金取れたね。
羨ましいですよね。
俺たちもなんかやればいいんだよ。
だこのポッドキャストを、うん、そのなんだ運営していくためのお金を募ればいいの。
ちょっと待って、運営するために金必要ないよね。
それであの5万円とか払
ってくれる。なんで 俺の話今無視したの。
それであのほら、うん、あのポッドキャスト、キックスターターの一番偉大なところは、うん、やっぱいろんなランクがあるところですよね。
あ、どういうこと。
100円払った人は、
あ、はいはいはいはい、
100円払ったらあの放送の中に罵ってあげますとか。
罵ってあげ、まあね、例えばね。
で1万円払ったら嫁も合わせてあげます
とか、うん、そういう感じ。ちょっと待ってよ、俺たち別に嫁のマネージャーじゃない。
いや、とりあえずこれで今日のノルマ発達されたって。一回は野山さんの名前を出さないといけないでし
ょ。ノルマじゃないよ。
まあ、いずれにしろなんかそういう本、なんかあの、うん、なんていうの、特権がいろいろあっていいですよ
ね。はいはいはいはい。
だ我々もだから5000円ぐらいを払ったら、うん、なんかいいことがあるみたいな、そういう。
ちょっと待って、ざっくりすぎだからいいことあるって。もうちょっとなんか伝わるように言ってくんないかな。
いや、何がいいですかね。
だから考えたのが、1万ぐらい払ったら講演しに行くとかどうかなと思った。お前多分、俺は分かんないけど、お前自由があるだろ。
講演、
うん、オープンソースなん、オープンソースに何について語るとかさ。
だって俺が講演したって5人も来ないですよ。
今、はいはいはい、おっしゃる通りです。今4人ですね、うん、はい、おっしゃる通りです。
もう証明されてるじゃない。
いやいや、でもね、あの
横田さんは最近講演しすぎだから、うん、なんか講演のなんていうの、うん、あの重大さを過大評価しすぎてるんですよ、
う
ん、
あ、そう。
他の多くの人は暇がないんですよ、うん、そんな人の話気に来る。
ちょっと待って、そうかな。
横田さんの講演を気に来るのは2万円のクーポン欲しいから、
うん、いやいやいやいや、俺頑張ってるよ、
うん、いや俺はそう思いますけど、
ね、いやいや、俺年間50回ぐらいやってんだよ、うん、講演とか、うん、ハンズオンとかな、うん、今日だよ、こんな人数初めてだよ俺。
まあ、俺もね、まあ、数十人から100人ぐらいの学生を前に普通は講義してるんですけどね。
それお前仕事だからしょうがねえだろ。
まあ、それは学生は単位が欲しいから来てるだけなんですけど、ね、あの別に俺の話が面白いから気に来てるわけじゃないんですけど、
う
ん、
いや、でもオープンソースについて、まあ、5、6千円払ったら来てくれる交通費別途みたいな来るんじゃないの。
いや、来ないと思いますけどね、うん、なんかもうちょっとね、なんかその人に向けてハッピーバースデーを歌ってあげるとか、そういう。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
そういうのがいいんじゃないですか。
いやいやいや、そんなもんな、そんなもん、あのステーキ屋でできるだろう。
あ、ステーキ屋ね、うん、あの我々、まあ後で出てくるわね、はい、
うん、まあまあまあ、じゃあその話
は来ましたかね、キックスターターもね。
キックスターター飽きたっていうかね、うんうん、もう話題がないだろう。あれ F5、
え、何、
あ、
ネット有名人。
ネット有名人
また話しにくいネタ、
話しにくいネタだね。ネット有名人、どこまでがネット有名人なのかね、フォロワー数でいうと。
フォロワー数、
もうこの発想これダメかな。
まあ1万人超えたら結構有名人じゃないの。
1万人超えたら有名人か、うん、じゃあ
で10万人超え、5万人超えたら超有名人。
5万人で超有名人、
10万人超えたらセレブリティぐらいの感じ。
なるほど。
じゃあ我々は3000人ぐらいですから、
3000人ぐらい、うん、
だから全然ダメですね。
ダメですね。
ゴミアクターですよね。チリアクター。
2人合わせても7万ぐらいだから な。
は、
あ、ダメ、7000人ぐらいだから。
3000
た
ら3000、7万なの。いずれにしろおかしくない。
3500くらいだろ。
うん、まあだから1万人超えたらネットイメージ。最近注目してるネットイメージいます？
最近注目してるって、いや、ないな。
うーん、
やばい、話が終わりそうだ。
ないの。
いや、ない。
私は池田隼人さんとか注目してますけどね。
お、切り込んだね。お、じゃあ池田隼人さんどのあたり。
でも池田隼人さんの全然見てないんですけど。
いや、俺もね、見てないのよ、そんなに。
だから池田隼人さんについてなんか語ってる人が多いじゃないですか、うん、なんか特に怒ってる人が多いじゃないですか、
うん、まあ、怒るような文章で書いてるからね。
そういう人を見ると、うん、なんかね、だから間接的に二人羽織じゃないけど、間接的に池田隼人さんの情報が入ってきます
よね。まあね、う
ん、でも俺は話題になるって大変なことだと思いますけどね。
まあね、うん、
全然話題どうしたら炎上できるんだろうかね。
どうしたら炎上できる。
炎上するのもだって技術がいるじゃないですか。要するにムカッとさせなきゃいけないわけでしょ。
そうそう、まずムカッ、だから関心、自分に対して大事なところをこうけなすとかおちょくると、こう炎上するの。
どうすればいいんですかね。
だからなんかこういう、この人はこういう価値観を持ってるから、その価値観をおちょくるようなこと言えばいい。
でもそういう人の悪いことってなかなか難しいですよ、
ね。お前どの口が言うのそれ。いやいやいや、お前どの口が言うんだそれ。
おう、まあ、でだ、炎上ってなかなか狙ってできるもんじゃないので、
狙っては、ね、
だから炎上する、うん、そのピシッとその狙って炎上できる人、僕尊敬してるんですよ、
ね。
すげえなと思います。
なるほど、うん、まあ、誰とは言わないけど、そう、炎上するプロといろいろいらっしゃいますからね、
うん、どうしたらいいんですかね、うん、
あの
要するにいわゆる F 層を釣らなきゃいけないわけです。F 層がなんか話題にしてくれるような、あの
冷蔵庫入る、
要するにグノシーに乗りたいわけですよ、はっきり言うと。
え、そうなの。
グノシーの
グノシー乗りたいの？
だってグノシー の、 、うん、あの私だからタブレットとかスマホ持ってるわけですけど、うん、グノシーのなんかノーティフィケーション来るじゃないですか、
あ
のなん速報とかで、本当に食ったらね、なんかベッキーはベッキー会見とか、なんかそれどうでも基本的にどうでもいい速報しか来ないわけですよ。
お前にとってはな、
あれが、うん、あれに乗りたいわけですよ。
ちょっえ、あのそれお前じゃあ何、お前が会見するから乗るとかそういう話？
なんか何なんか、
それ根本的に有名人なきゃダメなんだろこれ。
いや有名人じゃなくても、うん、だからすごいさっきのあれですよ、なんだっけ、あの冷蔵庫に入ったとかそういうのも乗るから。
あなるほどね、
ゴシップネタがなんか送られてくるんですよ。
いやだからそういうもんばっかり見てるからだろお前が。
俺そういうもんばっかり見てないよ、俺がだって愛読誌のザクザクとか
そういうもんばっかり見てるじゃねえかよ。ザクザクそういうもんばっかだよそれは。
ザクザクとかグノシーとかさ、
ちょっと待って、だからザクザク見てるからグノシーがそうなってんだよ。
そうなんだよね、だからザクザク見てるせいで、うん、グノシーがどんどん汚染されてるっていうかさ。なんかそういうニュースばっかり見てるんだろうって感じ。
いやいや、そういうニュースばっかり見てんだろザクザクだから、
うんうん、ザクザクはでも本当面白いですよ。あのザクザクそのものも面白いし、うん、あとはザクザクに付属してる、うん、昔は発言親父っていう名前だったんですけど
来たよ
今は発言広場っていう名前になっちゃったんで、そういうサイトがあって OK ウェーブのなんかあのなんていうの、
OEM?
質問なんていうの、いやヤフー知恵袋みたいな感じでさ、うん、なんか質問掲示板みたいなのがあるんですよ、
はいはいはいはい、
で本当にしょうもないね、なんか不倫をしまったんですけど別れたくないんですとかそういうさそういうことをお前ちょっ と便所の裏にでも書きとけみたいな話ですよね。
まあ本人はもしかしたら真摯に答えてほしいのかもしれない。
しかもそれにつられてさ、なんかその丁寧にさ返事してるやつがいてまたバカですよね。
あの参考までに聞きたいんだけど、どういう返事を返してるの、その人。どういう返事を返してるの。
いやなんか反省しなさいとかさ
アドバイスじゃねえじゃねえか
よ。本当にクソの役にも立たないようなことしか。
クソリブじゃねえかそれも。
アドバイスも、ああいう質問サイトってすごいですよね、ヤフー知恵袋もそうだけどさ、うん、なんか全然そのテーマについて分かってない人が、うん、私はよく分からないんですけどこうだと思いますとか本当に使い物なんですよ返答している。
いや結構それはあのだからああいうサイトだけじゃなくてフェイスブックでもいいじゃん。
でもあれもだからする才能ですよ。だから
ああなるほど、
炎上する才能がネット有名人の必須要件でしょ。で
いやちょっと待って、まあちょっと待って、それは違うと思うよ。
なんで、
うん、いやいや別に炎上してないネット有名人もい
るわけじゃん。だってあのなんか脳生理学者の人とかそういう感じじゃないか。天然でこう炎上して
誰とは言わない、わからないな、八田さんが何誰のこと言ってんのか。
なんか自然と炎上するって羨ましいですよね。
ああなるほどね、うん、
狙ってもなかなか炎上しないですからね。
狙ってもなかなか炎上しないって、まあね、
うん、どうしたらいいんですかね、うん、
まあね、あでも狙って炎上してる人もまあいるとは思うよ。
いるの、うん、まあ、池田隼さんも、ね、狙って炎上してるっぽいですよね、うん、で分かってて釣られる方もどうかしてると思いますけどね。
まあそれはね、うん、
でも僕はあのテクニック学びたいんですよ。どうしたらいいんですかね。
なんかやっぱ
あれはやっぱ与沢翼さんとかの情報商材とか買うと分かるたまにさスパムフォルダー見るわけですよ、うん、そうするとなんか明らかになんか成功のなんとか法則とかってメールが流れてきて、
はいはい、
でも与沢さんじゃないんですよ来てるの、はい、なんか全然違う人から来てるわけ、うん、だから多分与沢さんのなんか情報商材を読んで、うん、そのメソッドを使ってやってるバカがいるわけですね。
バカって言うなよ。
かわいそうな人が
変わんないよ、ニュアンス的には、
うん、あれはすげえなと思いますね。
まあね、
我々もあれやりましょうよ。なんか
お前散々バカとか役立たって肉でやっておいてやろうっていうの。
なんか1年間で1000冊読む技術とかなんかそういう。
俺1年間も1000冊読んでないからね。
1日3冊ですよ。
いやいや知ってるよ、分かるよ。そういうことじゃねえんだよ。それは分かってるよ。そういうことじゃない。
いやね、うん、ああいうそういうなんかさよく分かんないこと、なんかすごいんだかすごくないんだかよく分かんないことで売るしかないんじゃないの。
あのメモを取る秘訣とかそういう感じだろうな。
メモを取れば人生が変わるとかさ。あと手帳で人生は変わるとかさ、それフランクリンプランナーみたいな、どうでもどうでも。
フランクリンプランナー悪く言うな。俺使ってるからな、フランクリンプランナー。
え使ってんの。
いや俺使ってるよ。
なんで。
あのトゥードゥーリストが書きやすいんだよ。
え、あれ第4世代手帳だから。
違う、あの手帳で僕トゥードゥーリストみたいなの使ってる、
ね、だってフランクリンプランナーが他の手帳よりいいのは、うん、なんか長期的な目標が書
けるだけでしょ。そうあれあるじゃん、俺あれ一切使ってないんだ
よ。だったらノーリス手帳でいいじゃない。
あの1週間のなんだっけ、歯を研ぐとかあるんだよね。
歯を研いでるんですか。
いやいやいや、だから
あなたプロレスラーなんですか。
そうじゃねえ、
俺歯を研いでる人ってプロレスラーって知らないですよ。
違うよ、だからそういうなんか難しいなこれ。
え、
うん、いろいろこうなんかあるだろう、あの自分の価値観とか書くとこあるじゃん。 あるんだよ、うん、俺全然書いてなくて、
いやでもそれ書かないんだったらノーリス手帳でいいじゃん。
いやいや、まあ、そうなんだけど、そうなんだけど、
フランクリンプラン手帳って、うん、あの穴の開けと開けるところが他の手帳と違うから、ちょっと
微妙に違うんだよ。
だから全然互換性あれだから、あれ囲い込みですよ、
うん、うん、囲い込みですよじゃねえよ、
クローズドプロプライエタリーですよ。
でもでもあれ頑張れば入るよ。
いやだって頑張って入って、なんで高いもの出して頑張って入るようなの。
いやまあそうだけど、でもいやでも年間だって5000円ぐらいしか使ってないよ、フランクリンプラン手帳。
5000年もだお布施を払ってるってことですよ。要する
になんか俺悲しくなってきたら違う話していく、いいかな。
でもど手帳、手帳の話といえばさ、うん、手帳って最近使えます？
だ俺トゥードリストだけだ
よ。トゥードリストは別にそこら辺の保護紙に書いとけばいいじゃん。
いや俺も最近そう思ってんだよ、うんうん、
あの無印良品に行くと、あのトゥードリスト付箋って売ってますよ。あれ素晴らしい素晴らしい商品ですよ。この書いて貼っとけんよ。
お前これ以上俺の気づくに広げるのやめてくんねえか。
いや気づく、気づくじゃないですよ、ライフハックですよ。あの無印は素晴らしい商品が多いですよ ね、 ね、あの測量野鳥のパクった黒い手帳とかさ、
パクったは呼ぶんだよ、
あのモレスキンパクった手帳とか
さ、パクったは呼ぶんだって、
もう無印商品パクリの倉庫です
から、ね、うるせえよ、褒めてねえじゃねえか、
うん、いやでも測量野鳥ね、うん、測量野鳥って知ってます？
知らない。
ああ測量野鳥って知ってる人いるのかな。あの緑色の安い、うん、メモ帳です。私はそれを使ってますよ最近は。手帳、いわゆるそのスケジュールをその管理する手帳っていうのは、うん、もうほとんど使わないですね。
そうだね、もうみんな、
もう俺の予定は全部 Google に筒抜けですから。
ネットだよ、ネットと、あと会社によってはもうグループ AI じゃん。だ
Google に筒抜けってことは FBI にも筒抜けですよね。
いやごめん、誰もお前の予定関心ないから FBI も特に。
あのだってこのポッドキャストもあれですよ、うん、あの一応統計取ってるんですよね、スタティスティックスを、
はいはい、
でどっから、あのどっからあのダウンロードされたとかって分かるんですけど、うん、まあ、もちろん日本からのアクセスが多いんですけど、うん、ちゃんと中国からとか香港からの、
ちょっと待って、ちゃんとが分かんないよ。ちゃんと中国から
って、あれは多分人民解放軍が監視してるんだと思いますよ。
ああなるほど、うん、人民解放軍がね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
あの人民解放軍なんでお前監視してんの。
いやあのね、これは真面目な話だけど、東亜ってやってるじゃないですか、
う
ん、私が。
ああそうか、う
ん、それであの東亜の、東亜なんていうの、そのあの中国本土からのアクセスっていうのが、うん、何ヶ月かに一遍不自然に落ち込んだりするのね。あれ多分人民解放軍 の、 あのエンジニアが一生懸命、うん、あのグレートファイアウォールの穴を潰したりなんかいろいろ工夫してんだと思いますね。
なるほどね、
中国がこんな頑張ってるの日本はこれでいいのかって感じですよね。
ちょっと待って、何を頑張ってんの。それでいいのかって どこでいい
の。いや中国とかロシアはだって一生懸命そういう研究してるのにさ、うん、なんか日本はなんかポントンチキなことばっかりやってますよ。
例えば、
え、なんかなんですかね、よく知りませんけど、うん、そういうことやってるんです
か。なるほどなるほど。じゃあネット有名人はこんな感じで、
ネット有名人の話全くしなかったわけですよ。フランクリンプランナーの話はし
てなかったわけ。フランクリンプランナーもまあネット有名人ってことでね、うんうん、はい、
あバズワード
来たね、バズワード。
いや横尾さんおすすめのバズワード、最近専門家ですから。
最近のおすすめのバズワードなんだろうな。最近はでもでかいやキーワードやっぱ IoT かな。
IoT ってキーワードなの。
うん、
え
IoT え、何どういう、
いやよく知らないけど、なんかおすすめない、うん、IoT とかフィンテックとか、あフィンテックはバズワードだな、うん、IoT はなんかもうちゃんとした潮流になって
る
んじゃないですか。
そうかな、もうちょっとこう人らなんかあると思うけどね。
そうですかね、うん、まあ、バズワードもなかなか難しいですよね、
うん、
みんなバズワードでバカにしますけどね、うん、でもオープンソースだって昔バズワードでしたからね。
ああなるほどね、うん、
最近おすすめのバズワードなんだろうな。フィンテックは俺おすすめだけどね。
どういう意味でおすすめなの。
ともかくなんか日経が雑誌を出し始めたらバズワードだと思ってる。いや今日私の印象ではそういう、
ね、
日経フィンテックとか出始めたらもう相当やべえなって。日経 IoT とかね。
日経 IoT はまあまあ、
あるいはなんかフィンテックで世界が変わるとかさ、IoT で世界が変わるとか、そういう関係感じの本が並び始めたらもう
世界が変わると、
あとムックデータサイエンティスト読本とかさ、バズワード読本じゃねえフィンテック読本とか、なんかそういうのムックが出始めたら相当いいなって感じします、
ね、だからこうなんとかの衝撃とかさ、なんとか世界が変わるとかさ、うん、ああいう感じのタイトル、
世界変わった話がないでしょ、うん、ドローンで変わった世界ってさ、なんか官邸にバカが突っ込んだぐらいですよ。首相官邸に。
まあね、
うん、特に何も変わってないですよ。
ドローンはだってあれで何するっていうのないからな。なんかある、
まあ、ドローンは軍事目的ではガンガン使われてるみたいですけどね、暗殺でね、すごいですよね。シリアの奥地までグーで飛んで、一人で飛んでって、バババババって目標を見つけて撃ち殺して帰ってくるんでしょ、うんうん、すごいよね。
目を輝かせて言うんじゃねえ。
いやああいうの欲しいですよね。
え、俺それどう答えればいいの。
え、なんで。
俺それ欲しいですよって言っちゃったらダメ
だけど、だってさ、そこへん歩いててさ、うん、喉が渇いたらさ、うん、こうどれとか言ったらさ、どっか飛んできてくれるさ、 コーヒー持って、コーヒー持ってきてくれるとかさ
軍事じゃねえ。
いやだって軍事目的の転用ですよ。
ああなるほどね。
暗号ゲースみたいなもんですよ
暗号ゲースは、
いやだからこういうのができてくれるとね、ここでだからポンポンってやると、うん、そこパパそこのガラスをもう破ってさ、それでコーヒーとか持ってきてくれたらいいじゃない。
いやべちゃっとなんじゃない、うん、
まあドローン、あとなんかバズワードありますおすすめの。
バズワードアインフラに限って言うとハッシュコープ製のソフトとかドッカーとかかな。まあドッカーは多分入ってると思うけど、こんな
ドッカーね、
うん、ドッカーは根強いよ、まだ頑張ってる。
でもドッカーの悪口は横尾さんは立場的に言えないんですよね。
いや別に悪口は言えるよ。
悪口言えるの。
いやいや使いようだから。あれは
ドッカーって何がいいんですか。
だから環境をポータビティ性があって使えるっていう。
でもそれ私15年ぐらい前から同じことをやって、ジェイルとかと違うの。
ジェイルはだって BSD しか動かない
じゃん。ジェイルとか、うん、P ビルダーとかで
いやだからあのね、ドッカーのまたドッカーだから入ってるからまた同じ話もしかしたらするかもしれないけど、ドッカーの話って俺たちより年代上の話すると絶対その話になる。まずジェイル出してくる。
じゃあ我々老害だってことだね
まずね、ジェイルとチェンジルート何が違うんだって言ってくるんだよ。
そうそう、CH ルートと何が違うのっていう、うん、
それとあとだそういったもの技術を含ましてうまくコンテナを使えるようにしたのがドッカーなんだ。
しかも分かんねえな、そのドッカーが10分5分なんこのセミナーを受講するだけでドッカーの全てが分かるとかってセミナーがいっぱいあるじゃないですか。
え、俺それ知らないよ、
まあ、ドッカー講座みたいななんかあるじゃない、うん、そういうのが、うん、でもそんな別に5分もあれば分かるだろ。
ね、動かすだけだったら確かにそうなんだよ。ヤングインストールドッカーでその後にドッカー動かしただけだから、うん、でもあれを本番とか開発環境で使うとなるといろいろとあるらしい。
そんなもんなんですかね
お前さまあいいや、うん、じゃあ違う話しようか、う
ん、はい、そろそろいいですか、うん、他になんかバズワードないんですか、はい、
他にバズワードなんだろうね。だから IoT フィンテックあたりはまあ確かにそうだけどね。
あ、まあね、ビットコインもね、私が面白い騒いでた5年ぐらい前には誰も相手にしてくれなかったですけどね、
うん、
最近はすごいあると思うんですよ、うん、ブロックチェーンで。アフリカとかね、東欧とかすごいよね、うん、だって中央銀行をブロックチェーンで実装とかさ、うん、頭おかしいんじゃない
かかっこいいよね。
頭おかしいんじゃないかと思
わないですけど、ね、うん、いやいやかっこいいな、うん、あれはどうなの、フリーネットとかはどうなの。
フリーネット大変ですよ、もう自動ポロのすごくスクスクスですよ
お前、
うん、フリーネットはよく知らないけど、うん、東亜のトラフィックの何パーセントって 40% が自動プロの関係だったっていう
それ制限した方がいいんじゃねえのか本当に
かなり困ってる感じですよね。ああ
それは困るわな。
でもね、でもトラフィックですからね、うん、要するに資料とか暴露資料とかはさ、テキストデータだったりするじゃないですか、うん、だからちっちゃいんですよね、
はあはあ、
で自動プロは動画だからさ、でかいんです、当然なんですよ、
はあはあ、
うん、だからね、
まあ確かにね、
まあしょうがないですけど、
うん、
ええ、
じゃああとなんか最近注目してマイブームなってなんかないの。
え
マイブームなってなんかないの。
マイブーム、
うん、
いやだからフリーネットマイブームですよ。
ずっとな、
うん、ずっとフリーネット10年ぐらいマイブーム、
うんうん、マイブーム、
トーアもマイブーム、ビットコインもバイム、うん、まあ、ビットコインは最近みんなやり始めたから、うん、俺ね性格があんまり良くなくて、うん、みんながなんかやり始めるとやる気がなくなるんですよ、うん、
あそれ分かる分かる分かる、
うん、あと大体もうできたなと思うと、うん、仕上げる労力がほら、うん、労力ってさ低減するじゃないですか。だからこうやってやってもラジオだから見えねえか、うん、だからあるところまでは投入なんか労力を投入するとグワッと上がるんだけど、うん、そこから先は一生懸命その労力投入しても上がるなんだ、幅がちっちゃくなるんですよね。
まあね、そうだよね。だからある程度盛り上がるとさ、やる気確かに失せるよね、
うん、まあ、あとはなんだろうね、
うん、
あとは、まあ、イスラム国の皆さんがどういう通信手段を使ってるのかなとか、そういうのが興味ある。
あれさ、ゲームとか使ってるって話本当なの。
本当に嘘ですよ。
あれ嘘なの。
あとイスラム国がオリジナルのなんか暗号化された通信ソフト使ってるって嘘で、うん、あいつら SMS とか使ってます全然暗号化もない
んです。暗号化じゃねえじゃねえか、
まあ、最近はね、うん、iPhone がね、アメリカのテロリスト、夫婦のテロリスト、すごいよね、美しい夫婦愛ですよねテロリストが残した iPhone を暗号を解除しろとか解除しないで、Apple と FBI が揉めてますけどね、
うん、
あれはなんかいろいろ思うんですけど、 FBI だらしないですよね。昔だったらあんなもんちょちょいのしょいで開けてましたよね
それは確かに思うとこある
ん
だよ
ね。しかもさ、あれなんか10回パスワードを間違えると中身が消えるっていう、うん、そういうロックなので、だから怖がってるんでしょ、
うん、
だから9回で開けてみせろってことですよね
まあね、うん、
どうせアラアクバルとかだと思いますよ
どんだけボンクラなんだよ
いやでもいつも研究の結果からすると、うん、パスワードって本当にみんなびっくりするボンクラなものばかりですよ。嫁さんの名前とかさ、
そうそうそう、
パスワード123
とか、そうパスワード123、うん、
だから多分アラアクバルだと
思うよいやね、
プレイズザゴッドとか、
うるせえよ
そんなもんだと思うよ俺は。
いやだからハンゾーンとかで、うん、サーバー提供してやるわけよ。 みんなあの難しいパスワードつけろって言うけど、やっぱりみんな簡単なパスワードで暗くされるの、パンゾン中に。
それは当たり前じゃないですか、だってね、
うん、怖い怖い。
俺なんかすごい難しいパスワード使って、ね、自分がバカバカしく感じられますよ
それはいいんじゃないの、
うん、俺なんかたまに自分のパスワード忘れたりするから、
ね、そりゃそうだろ、
あれこれなんだっけな、ね、
それは一個あるよ、
うん、まあ、だから忘れないパスワードよくないパスワードなんですよ。ほうほうほう、覚えられるパスワードじゃないとね、ダメですよね
覚えやすいパスワード、
覚えやすい、覚えやすい長いパスワードがいいんじゃ
ない、覚えやすいしたえ
まあいずれにしろいやまあね、でも iPhone もね、はい、俺 Apple 嫌いなんだけどね、うん、でもこの件に関しては Apple を支持しないとい
けませんね。まあね、皆さん支持してるよね Apple をね。
いやだからジョブズが生きてたらもっとね、口もっと口汚くののしてたらなって思ってそれ
多分ジョブズ生きてたら同じことなくて9回開けてみろとか言ったと思うよ。
そう、そうお前ら9回で開けてみろとか言ったよ絶対言ったと俺は思う。
絶対言ってる絶対言ってる、
うん、お前らが脳なしだからだとかそれぐらいの言いましたよね、
うん、ジョブズだったら言うね。
いや昔だったら開けられましたよ FBI ね。
昔だったらお前本当老害っぽいなそれ
だってミッションインポッシブルとか見てるやつみんなそうやってる金庫の鍵とか開けてるじゃないですか。
ミッションインポッシブルね、こういうこと
だったら007とか、
そう007は FBI 関係ねえだろ。
いやでも
まあミッションインポッシブル関係ないけど
昔の映画とか見てるとみんなコロコロ開けてましたよ金庫とかね。
そりゃね、
あのなんだっけ、あの ダイハードそうですよ、ちゃんと金庫開けてたじゃない
ですか。ダイハード金庫開けて
たらしい。ダイハードはテロリストが開けてたのか、
うんうん、
だから開けられるんですよ。
ダイハードだって俺基本的にどっかで死んだけだろ。
ソースは映画ってのすごい悲惨です
よ頭悪い
ですね、うん、でも本当にそうです。
じゃあそう、次のいいですか。
次、はい、
うん、次なんだ、スプラトゥーン。
スプラトゥーンはもう僕は分からないですから。
これはね、
どうぞスプラトゥーンの話してください
。スプラトゥーンみんなやってますよね。すげえな、今4人いて4人一斉に首振ったってすごいね。
だってスプラトゥーンとかやってるボンクラーってあなたしかいない
よ。そんなことないよ、今小学生から大きな大人まで大人気で。
でもこれさ、これ
いやスプラトゥーンやってますよ、マイクラもやってますけど。
スプラトゥーンは私の理解では子供の教育によくないですよね。
うん、よくないよ。
だって壁を汚すんでしょ
そこじゃないだよ、
取り締まるべきですよね。
そこじゃない、
破壊行為を助
長する。破壊行為じゃない、怪我してるだけだから。
破壊行為を助長って怪我してるんでしょ
スプラトゥーンね、IT、この前、あの前言ったっけ、あの IT 業界対抗スプラトゥーン大会行ってきた。
いやだから IT 業界のやつ破壊衝動が強いやつばっかりだってことですよね。
それはちょっとそうかもしれない
強制キャンプに入れた方がいいんじゃない。
うるせえよ
あのこう目をさ、なんか器具で固定してさ、開けたままにしてさ、なんかスプラトゥーンやってるとなんかそのものすごい気持ち悪い音楽なんかそういう感じした方がいいんじゃないですか。
だから IT 業界対抗スプラトゥーン行ってきて最下位でした、うん、
最下位、
Google とかに負けました。
Google はすごいよね、スプラトゥーンとかずっとやってるのに8個もなんか仕事もやってるわけ
まあね、うん、
ある意味仕事やってない
のそんなことはない、
ずっとスプラトゥーンやってる、
そんなことはない、うん、
ああ
そんなことはない。
スプラトゥーン何が面白いんですか、スプラトゥーン。
いやーなんていうのかな、こうやっぱり同じレベルの人と当たる確率が高くなるよ、設計されてるから非常に面白いの。
へ
え、あと基本的にああいう可愛い感じでやってるから、こういうゲームって結構ガチなゲーム多いじゃん。それこそさ、さっき言ったドローン使って人殺すぜみたいなゲームあるんだよ。
俺はでもなんかゲームって言うとコールオブデューティーとか、
だそういうやつばっかりなんだよ具体的に言ってんじゃねえ。
ロシアのテロリストを撃ち殺すとかそうだ好きですけどね
最近あの手のゲームでさ、なんだっけ、第二次世界大戦のゲームとかもあるよね。
あとはまあストーカーっていうね、いう昔ゲームがありましたけどね。
それ知らない、何、どうい
う、チェルノブイリまで攻めて
今それできないね。
ラストボスがチェルノブイリにいるんですけどね。
ラストボスチェルノブイリですか、それはやっぱりなんか不思議な森と的な感じですか。
最終的に、うん、まあもう昔のゲームだからネタバレもいいよね。最終的にチェルノブイリの中にモノリスがいるんですよでモノリスに間違ったことを言うと間違った結果が訪れるみたいなね、うん、お金が欲しいって言うと上からお金が降ってきて死んじゃうみたいなバッドエンド、金貨が落ちてきて死んじゃうみたいなね、そういうバッドエンドなんです
それ正解なんて言えばいいの。平和が欲しいとは言えばいいの。
正解なんだったか忘れちゃいました。わしはなんかバッドエンドしか見た覚えがない
心のね、こう汚れてるからね、うん、
最近でもゲームやってないですよね、正直。
あ、そうなの、
うん、最近今でもやってるのはだから将棋ぐらい。
将棋はゲームだけどな。
将棋は1日1局ぐらい指してますよ。
へ
え、うん、最近オンラインでね。
え、1局指すって結構かかんないか。
かかんないよ、5分ぐらいでパッパッパッパッ。
え、
全然関係考えずに指してるから。
でも5分で終わるの？
早出しですから。
早出しだからって相手も早出しなの？
相手も早出し。
あ、制限時間あるんだ、3秒とか5秒とか制限時間が。
まあ制限時間もありますよ。20分だ、10分だったかな？ 10 分で切れ負けだったような気がするけど。
なるほどね。
昔、うん、ちょっと前まで将棋ウォーズっていうのが良かったんですよね。ほらポナンザっていう。
あ、ポナンザね、
うん。ポナンザっていうのはボナンザの発展系みたいなやつなんですけど、うん、それを作ってるヒーローズっていうメーカー会社が作ってる。
あの山本さんかな？
山本一成さんが作ってるところがやってるやったんですけど、あれがね、なんかちょっとお金取るようになっちゃってね。
いや、商売だからな。
最近将棋クエストっていうのやってますよ。それはね、お金払わずにね、何曲でもさせるんですよ。
お前、何分か前、金払わないやつはダメだとか言ってなかったっけ？
だって金払わなくても済むのに金を払うやつっていうのは、経済意識が足りないっていう。
ああ、そうですか、
うん。でもね、将棋もね、なんつうかあれですよね、はい、なんかこう勝率が4割を切ると辛いですよね。
勝率が4割切ると辛い。
だ強い人と当たる、あ、強い人と当たるような設定すると、うん、ずっと負けるわけですよ。
まあね、
当然そうするときつくなってきますよね。
なってきますよ。俺将棋あんま指してねえから。
でもそれ弱い人指してると面白くないんだよね。
だからやっぱり
ちょうどいい人と指せると面白い
です。ラスプラってのはそれができてる。
あ、そうですか、
うん。お前死ぬほど関心ないだろ。いや、びっくりだよ。
てかやったことないからさ、分かんないんだよね。
買えばいいんだよ、3万円出して。
でもなあ、今さらゲーム機買いたくないしな、
うん。だってお前コントラとは好きだったろ。
コントラは好きですよ、うん。コントラって知ってます？皆さん、新コントラとかさ、スーパーコントラ
すごいですね。今こう顔を見合わせてましたよ。
アーケードゲーム、アーケードゲームじゃなくて、まあ、あのスーパーファミコンもあったような気がします、ね。
20年前
わしが最後にやったのはスーパーファミコンだった気がしますけど。
ああ、そう、うん、
コントラ面白いですよ。そうですよ。ああ、知ってる人いるじゃない。分かってるんですよ、分かってるんですよ、やっぱり。いや、コントラは横スクロールゲームの最高峰だと思いますよ、僕は。で、縦スクロールの最高峰は1943だと思いますね。この2つがもう王座だと思います、ね。
1943はそうなの？
1943って知ってる人いるのかしら。
1943知ってる？あ、1943は半分知ってる。
1943本当に素晴らしいですよ。だってあの日本 旧大日本帝国軍の敵である P38 ライトニングって飛行機を使って、うん、我々がそういう操作して、うん、大和沈めに行くんですよ、ね、戦艦大和を、
うん
うん、あれはすごいゲームは 今出したら本当に右翼になんか攻撃活
動されますよ ね、うん、でもあのファミコンアーケード版だとちゃんと大和とか武蔵とかだけど、うん、ファミコン版だと違うんだ。確か
ファミコン版はトータクですよ。3オークションの名前になってるね。
あ、なるほど、
うん。あれはハマりましたね。私ノーミスでクリアしましたよ。
あの、いや、ヤマト強く
ない？ヤマト超強いん
で。ヤマト超強い。だって
硬いしね。
そうそうそう。
あとね、鉄砲がいっぱいついてるしね。しかもヤマトにたどり着くまでに護衛艦隊がいっぱいいるんですよ。
あれさ、うん、そうだからヤマトの一つ前が武蔵なんだよな。
いや、なんかそうじゃなかったんじゃ。あの俺の記憶が確かならば、うん、僕はヤマトあのアーケードでやらなかったので分かんないですけど、うん、一回ヤマト級の戦艦を沈めるんですよね。そしたらこれは罠だ、これは実は理覚だったとかなんか出るんですよ。
理覚
でもう一周始まるんですよ。もう一周してまた行かなきゃいけない。そして最後のトータクが出てくるんで、理覚じゃないか、何だったか忘れちゃったけど、呂布だったかな、うん、なんか
その呂布とトータクだったら呂布の方が強そうだけどな。
呂布だ、実はそれは呂布で罠だったみたいな話で、もう一周して、
うん、っっ
ようやくヤマトの話。分かんない、アーケード違うのかもしれません。
なんかね、前が武蔵で次がヤマトなんだよ。でも武蔵とヤマトって基本一緒じゃん。
まあでもね、あれもあのゲームもひどいよね。なんか飛行機の名前が思いつかなかったの、綾子とか名前ついてましたからね。なんだよ飛行機が名前綾子って。重爆撃機綾子とかさ、でもう 3回出てくるんだけど、最初が綾子で次綾子2で、うん、最後綾子3みたいな名前考えろよみたいな。
短絡的ですね。
一式立候とか、 なんか昔の旧日本軍の名前つけりゃいいのにね、
う
ん。
でですね、どうしましょう。ここまでで大体40分ぐらい喋ってますか僕ら。
まあそうですね、はい、
どうします。1回休憩入れて101回は取ります、それともこのまま話します。もう一キーワード、なるほど、もう一キーワードいきますかね。
そうそう、キーワード切れるんですね。
大河ドラマ。
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 今さ、真田丸めっちゃ面白いじゃん。
見てないから分かんない。
いや、またこのパターンかよ。
だって俺の家のテレビは NHK 映らないですから。
うん、ああ、なるほど。
あの、私の家のテレビは Hulu しか映らないの。
Hulu じゃちょっと真田丸見れねえな。
俺でも今大河ドラマ最後に大河ドラマ好きだったんですよ昔。ああ、最後に見て感動したのは太平記だね。
太平記、真田幸村じゃねえ、なんだっけ、
あのあれ足利尊氏、
足利尊氏だから、あ、違う違う、だから主人公のあれ
真田広之じゃない、
真田広之、そう、平野
朝敵ですよ。あの天皇に弓を引いた人たちですよ。
弓、
まあね、後醍醐天皇に弓を引いた人たち、
うん、いや、でいいじゃん。だから
あとね、片岡鶴太郎がよくてね。
北条あれは高時か。
そうそうそうそう、うん、あれが私にとってはベストですね。
ほら皆さんほらついていけないから知らーとしてるよ。ほら
いや太平記は見た方がいいですよ。大河ドラマ
太平記面白かったね。
真田幸村なんかどうでもいいじゃないですか。だ
って真田幸村
所詮負けたんでしょ
ちょっと待てよ、それ言ったらみんな伊達政宗のダメになっちゃうじゃないか。
伊達政宗は生き残ったから勝ったじゃん
ちょっとあまあね、
うん、大阪方はみんな死んだからダメですよ
後藤又兵衛とかな、
うんうん、みんな負け犬です
よ、ね、うるせえよ。
石田三成とかね
石田三成ってすれば主人公なんないね。
なってもいいと思いますけどね。
石田三成はなってもいいと思うけどな、
うん、豊臣秀吉なったんだっけ。
秀吉はなんかやってる女対抗期と女対抗期じゃないか普通の対抗女対抗期は違う
秀吉がテーマで、うん、なんか朝鮮侵攻とかっていうのをやったらまたえらいことになりそう。また国際問題になりそうですね。
でも実際、うん、
でもだって韓国ではなんか李承信のドラマが作られたんでしょ。あの日本の海軍を潰した
へえ
韓国の英雄ですよね。
だから秀吉はでもなんかやってるじゃん。
だからセンシティブな、うん、あの時代の話っていうのが、うん、あってそれやってほしいですよね、うん、せっかくだからね。
例えば
隠れキリシタンの歴史みたいなさ、みんななんか張り付けんしてさ
ちょっと待って、お前張り付けんしたらなんで嬉しそうに言うんだよ
拷問するとかさ
隠れだから、
あるいはあの日本に潜入した宣教師をさ火炙りしてるところ
だってだよ。
そういう殉教とかやったらいいんじゃないですか。
明治時代ってそうそうやってもいいと思うんだけどね。大河ドラマ
では明治代テロリストだらけですからね。
さっきり言うね。
だって明治だって明治維新の元軍ってみんなテロリ元テロリスト。
うるさいよ。
あれをやっていいのかって話ですよね。まあ、イスラム国をなんか総統とかしてるのにさ、新しい国を作るぜよとか言ってみんなテロリスト。
うるさいよ。
あいつらみんな辻斬りとかやってましたよ。
まあね、いやそこまではやってたんだよ。そこまでやるじゃん。うん、だから明治維新が終わった後の日清日露とかあのあたりまでやんねえのかな。
え、もうそういうの坂の上の雲とかでやったんじゃないの。
ああ、でもあれは一応大河じゃないと思うよ。坂の上の雲か、確かにそうだね。
うん、ああ、おっぺけペーブシですね。じゃ
政治はそうです ね, ね。
俺はでもなんか血生臭い、なんだ、戊辰戦争とかのあたりをガンガンやったら面白いと思うけどね。
白虎隊とかはでも結構できんじゃないですか。
あ、そうか、白虎隊じゃない。あと五稜郭っていうか、榎本なんとかの話やったっけ。
五稜郭は
やってる気がするな。
スペシャルドラマでやったんだよ。
新選組かなんかでやったのか。
新選組のスペシャルドラマでやってた。
あるいはなんだろうね、白月の絵の戦いとか
ね。それはまずいんじゃねえのかそれしかも数字取れないよ。
なんで悪いじゃん、なんか日本がさ、朝鮮半島を助けに行ってさ、ボロ負けしてるからみんな喜ぶ話。
みんな喜ぶ話やね
だってボロボロ
あれ
は大化の改新とかさ。
大化の改新はやっても面白いかもね。大化の改新
古代史やったら面白いんじゃない。
古代史はどうとでもなるしな。大化の改新は面白いかもしれない、
うんうん、まあ真田丸ってどうや、それは真田幸村の話なんですか。
あ、そう、
真田幸村って名乗ってんの。
名乗ってない。
だ真田違うんだ、信繁だっけな。本当名前が違うんですよね。
あれはでもね、あの今回っていうのは三谷幸喜なんだ。
三谷幸喜が大河ドラマ書くってなんかあんまりいいイメージがないんで
それあれだろ、お前新選組だけだからさ、2作目だから。
三谷幸喜ってさ、なんでテレビドラマとかさ舞台を本当に面白い資格を書くのに映画はつまんないんですかね、
う
ん、
映画ね。
あ、とか言うと訴えられたりする
いやでも
俺、あの人の舞台あのショーマストゴーンとか見てさ、昔さ、うん、本当にこれすげえなと思ったけどね、
うん、笑いの大学とかさ、
笑いの大学も映画はひどかった、うん、ひどいとか言って
演劇はすごい、
舞台は素晴らしい、
舞台は面白い、めっちゃ面白い。
映画はひどかったですよ、うん、
だから笑いの大学、だって笑いの大学は別に三谷幸喜は監督じゃないからさ。
でもそう言ったらなんだっけ、マジックアワーも随分なんか、
マジックアワー俺好きだけどね。
あ、そう、
うん、マジックアワーと宇宙天ホテルは俺大好き。
あ、そうですか、う
ん、
俺映画
ちょっと待ってよ、なんでそのそうですかそのバカを見るのやめろお前。
いや映画は俺全然なんかピンとこないっていうことな。
そういやでもね、宇宙天ホテルまでがもうめっちゃ面白かった。
そうですか、うん、まあいずれだ大河ドラマで三谷幸喜ってなんかあんまり、まあテレビだからいいのか、
うん、でも数字合いみたいよ。
あ、そうですか、うん、まあ数字が良くてもね
うるさいよ。
いいですよ、こんな感じで、
うん、じゃあね、前半はこんな感じでどうですかね。あ、はい、じゃあ一回じゃあこれしてみましょうか。
はい、お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。